主イエスキリストの御名をあがめます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝をしていきたいと思います。皆さん、改めましておはようございます。感謝します。ダウンライの方々おはようございます。またこんにちは、こんばんは。皆さんのお祈りを感謝いたします。昨日はですね、唐津市の病院の文化祭に招いていただいてコンサートを行ったんですけれども、それに祝福されたですね、コンサートとなることができました。大体病院のスタッフの方と患者の方合わせて50人ぐらいの方がですね、集まられまして、ほとんどが車椅子の方でしたけれども、そして年配の方が多かったんですけれども、と難病の方とそのご家族の方というのが来られていてですね、本当に神様を一人一人触れてくださって、号泣している方とかですね、泣いている方もたくさんおられて、すごく祝福されました。さっきイルカ姉妹がお話しくださったんですけど、MC の報告書を通してはっきりと福音が語られてですね、いきましたので、本当にこうまずそのことが良かったなと思いますし、あと賛美を通して本当にたくさんの方々がですね、こう泣いて触れてくださいました。で、コンサートの後にご挨拶に行ってくださいということで、皆にメンバーに行って、私も挨拶に行きました。そして、どんどんどんどん、入院している方はですね、部屋に帰られるので、その車椅子でこうみんなこう連れて行かれるので、ちょっと簡単に挨拶だけしたんですけども、何かとちょっとお話しする機会があって、お話ししてた男性の方がいたんですけども、その方がですね、最初ちょっと話が声がよく分からなくて、で、お年寄りの方なのですね、また失礼になっちゃいけないし、でもなんかこう、なんか分かんなくてもちょっとはいはいみたいな感じ、ちょっとこう返事をしてたんですね。でもよくよくお話を聞いたら、ちょっと頭ははっきりしてる方で、もう耳も遠くなったし、目もよく見えなくなってきて、本当にですね、なんかこう生きてる意味がないとかいろいろ言い始められて、でも今日ですね、賛美を聞けて本当に良かったっていうことを言われたんですね。その方もある期間が終わって、そしたら退院の日程がこう決まってるみたいだったんですね。で、良かったですねって言ったんですけど、そしたらその方が言われるには、その退院したら自殺しようと思ってたって言われたんですね。病院には迷惑がかかるので、病院では自殺しないけれど、帰ったらもう睡眠薬を用意して自殺しようと思ってたっていうふうに言われたんですね。で、だけど、そして今日はですね、なんか文化祭があるって言われたけど、そういう気持ちには全くなれないし、背中も痛いのでですね、もうその出ないつもりだったんだけど、なんか罪悪入れられてしまって、看護師さんにですね、それでなんか連れてこられたんですけど、それもしかも、一番前の方に連れてこられてしまって、ああと思ったそうなんですけど、でもなんかそう聞いていた時に、本当にこう聖書の言葉はすごい、聖書の力はすごいと思ったって言われたんですね。私たちこう歌を歌ってたので、こう聖書の言葉を読んだわけじゃないんですけど、こう歌詞の中にいっぱい言葉が、ね、入ってるのでだと思うんですけど、その方は聖書って言われてですね、聖書の力とはすごい、聖書の言葉はすごいって言われて、本当にこう生きる力と希望が与えられたって言われたんですね。私もびっくりしてしまって、で本当にですね、感謝しました。で、非常にその方大きな問題を持っておられて、いたので、本当にそのためにお祈りしますねっていうことをですね、お祈りがあったんですけど、ちょっと時間来てしまう、それ以上ですね、救いの導きとかそういうのはできなかったんですけども、神様も本当に触れてくださいました。その方だけじゃなくて、いろんなこう難病の方とかご家族とか、いろんな方が来られて、いろんな思いで来ておられたと思うんですけど、私賛美を通して神様も触れてくださったことを、神様にもう一度感謝したいと思います。続いてですね、またスタッフの方々もすごい喜んでくださって、またなんか次回来てくださいということを言われたので、また次回ですね、次にまた旅行の時に行けるといいなと思いますけども、またさらに唐津の働きのためにもですね、祈っていただければというと思います。割とって言ったら失礼ですけど、大きい病院で、総合病院でいろんな科があるんですね、病院でありまして、すごくいろんな方々がまだ 違う病棟の方とかにでまた聞かせてあげたいということを言われてたので、ぜひ読んでいただけたらなというふうに思います。はい、また皆さんも機会があったらまたぜひまたご参加していただければと思います。あと今日はですね、ゴスペル風の響きミニコンサートが、1時半からありますので、ぜひご参加ください。またオンラインの方もですね、このサイトではないんですけどユーストリームの方で教会のサイトの方にありますので、風の響きミニコンサートで検索していただいたら出ますし、また教会のサイトにもありますけど、そちらのとオンラインにありますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。30分間ですね。あと12月各コンサートが続きますので、ぜひサミの人たちが守られて奉仕を全うできるようにですね、またぜひ健康のためにもお祈りしていただければというふうに思います。それから感謝と賛美、感謝の祈りと賛美を捧げる24時間祈祷というのが始まりまして、皆さんもご連絡しましたけども、まずは福岡教会としての水曜日に5時から5時半、5時半から6時の間で始まりました。で、また順次どんどん増やしていきたいと思いますけれども、ぜひ皆さんの方もですね、加わっていただければと思います。そして教会のちょっと時間には加われないけど、この時間だったら30分祈れるとか、そういう時間がありましたら、個人の方の場合はここでですね、ここで加われますので、ぜひこの時間だったら私30分祈れる、30分区切りですので、ぜひ参加してですね祈っていただきたいと思います。で、この感謝と賛美の祈りを感謝の祈りと賛美を捧げる祈りっていうのはすごく心が大きいものですね。で、これを通して神様は逆転や勝利を表せると思いますので、ぜひですね祈りをこのしていきたいというふうに思います。あと今日はあと長崎から進む聖会が、長崎の神の島の長崎教会の会堂で行います。で、今日はですね、イスラエルの証が中心なんですけども、福岡からサダンナルコ牧師のイスラエル人の証と、あと、ウクライナ、の証をですね、そしてスロバキアの証をされることになっているので、ぜひお祈りください。私もちょっと予言の方針とかありますけれども、あとその後殉教聖会の、打ち合わせがあります。なので、ぜひですねお祈りしていただければと思います。また長崎聖会の方に加われる方はぜひですね加わっていっていただきたいというふうに思います。なので今日は午後の礼拝と第3礼拝は、ありませんので、そちらに合流しますのでよろしくお願いいたします。それと御声新聞が出てますのでぜひご覧ください。EU の動きとかですね、それから JFS のことが載っていますね。それから、九州の方では死の恐怖から希望へっていう、カトリックエホバの証人そして導かれた教会へということで、長崎の方の証がですね載っています。ぜひご覧くださいですね。あとなんか久留米の久留米教会の人みたいな人たちがイベントに参加したっていうことが出ますので、ぜひご覧ください。あと月刊誌がですね出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。から風の響きの CD が出てますので、まだもし買ってない方だったら、ね、ぜひ買って聴いたり用いたりしていただきたいと思います。それではですね、御言葉を開いていきたいと思いますけれども、今日は四年度の御言葉のところを最初に開いていただきましたマルコの福音書のですね11章の、22から、24までですねいきたいと思います。で、今四年度の御言葉についてパウロ牧師がいろんなメッセージをしてくださっているので、そのことをですね覚えつつ、もう一度ここを学んでですね、そしてまた、もう一個ヨハネの方を見ていきたいと思います。それではですね、マルコの福音書の11章の22節からまたお読みいたします。イエスは答えて言われた、神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。で、今年与えられた御言葉ですけれども、去年は信仰 用いないならば死んだと同じ、ないと同じだということのヤコブ書の御言葉でしたけれども、今年はその信仰をさらに具体的に踏み込んで、告白をし受けたと信じる信仰を用いなさいという言葉を神様くださったんですね。で、22節から見ていきたいと思うんですけど、イエスは答えて言われた、神を信じなさいと言います。で、神様は私たちに神様を信じなさいということを言っています。で、もちろんイエス様の十字架を信じたら救いを受けることができるわけですけれども、またそのクリスチャンにおいてはですね、神様を信じなさいという時に具体的に何を言っているのかというと、私たち神様が私たちを愛して言われるということを信じなさい、信頼しなさいということを言っているわけなんですね。私たちに最善のものを与え、そして深く、誰よりも私たち一人一人を愛してくださっているということを信じなさい、信頼しなさいということをまずこうイエス様はここで言っているわけなんですね。で、ただですね、ここは25節まで本当は続いていて、ちょっと25節を見ていただきたいと思うんですけども、立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいますとあります。で、私たちが前にも学びましたが、この自分が頭では分かるんだけど、自分が神様に愛されてるっていう実感がないとか、自分は孤独だって思ってしまったりすることのその一つの原因ですね、一つの原因は人を許してない人がいるっていうことなんですね。で、私たちがたとえ相手が悪かったとしても許さないぞってですね、絶対のことは忘れないとかですね、こう持ってしまっていると、その人を離さないと私たちも自由にならないっていうことなんですね。私たちも祝福を受けれないっていうことなんですね。だから私たちはこう許すっていうことが一つですね、こう愛されているっていうことが分かる一つのポイントとしてそれがあります。なので私自身もこう、父を憎んでいたんですけど、その信仰で許しますっていうことを神様の前に告白をしたり、そしてあの人を祝福してくださいってそういうふうに祈ったりする、感情は全然そうじゃなくて、こうムラムラしてたとしてもですよ、信仰で許していくっていうことが重要であるってことを覚えていただきたいと思うんですね。そういう神様の愛を知るっていう意味ですごく重要であるわけです。で、もう一つは去年もその、ヤコブ書のところで学びましたけれども、すみません、それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですというように、私たちは神様の愛だと知っていても、そして一人一人信仰が与えられているんですが、それを用いないと実はその神様の愛ってこうよく分からなかったり、具体的に分からないっていうことが起こってくるわけなんですね。でありますので、なのでこの23節からのところでは、じゃあその信仰の内容についてここに書かれているんですけれども、ちょっとまたもう一度お見せします。誠にあなた方につきます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ言った自分の言った通りになると信じるならその通りになりますと。で、ここで、この山に向かって、例えば私たちにとって不可能と思えること、絶対動かないと思うことに向かっても、動いて海に入れと言って言うっていうことがですね、すごく重要であるってことね。そして心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますって言っています。で、疑わないって言うならばっていうことを言っています。で、これはでも誰でも疑わない人はいないわけですよね。で、この意味っていうのは、その24節にあるように、その祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますとありますので、私たちはその疑わないっていうのはこう心の中に疑いが全くないということではなくて、受けたと信じる信仰に立つっていうことが、その疑わないっていう段階になるっていうことなんですね。ですから私たちはその、心が揺れる、もちろん揺れたり疑いが起こるんですが、疑いがあっても、受けたと信じる信仰を用いて告白して進んでいく必要があるということなんですね。例えばですね、私が例えば 例えばですね、ノリコフ氏が私に美味しいものくださいますよって言われた時に、あ、そうですかって言われて、そしてノリコフ氏は良い方だからきっとそれをしてくださるだろうと思っても、私が行かなかったらですね、それを食べれないわけです。でももし疑いがいっぱいで、ノリコフ氏は本当にくれるだろうかって思っていても、そこに行くならばいただけるわけなんですね。で、私たちはその信仰、疑わないっていう、全く疑わないっていうのは、私たちはいつも疑いがある人間ですけれども、そうでなくて、その受けたと信じる信仰を用いるっていうことが疑わないっていう段階になっているっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。そして自分の言った通りになるとあるんですけど、何でもいいっていうことではなくて、例えばその5億円超えとかですね、今の宝くじとかですね、例えばその何でもじゃなくて、その、他の祈りの箇所にあるように、その御心にかなう祈りですね、大地方でもありますけれども、御心にかなう祈りは聞かれるとかありますから、その御心にかなう祈りを祈る、そして御心にかなうことを告白する時に、私たちはそれはもう叶っているので、受けたと信じていいことであり、告白していくときにそれが成就していくということなんですね。ですから告白をですね、していきましょう。どんどん告白するということは、実はその神様の手を動かしていくということなんですね。だからこう告白するときに勇気がいったり、なんかこう誰か変なこと言われてしまったりとか、人前で言うとですね、言われてしまうとか、いろんなことがあると思うんですけど、まず最初にこう神様の前に自分でですね、告白をどんどんするっていうことをですね、していっていただきたいと思います。そして導かれたら人の前でも言う、家族の前でも言うとかですね、告白をするっていうこと、それが実はこう神様の手が具体的に動き始めるポイントであるっていうことなんですね。ですから告白をですね、していきたいと思います。秋元牧師が、皆さんこの昔ですね、殉教宣言の時に、今歌集が今17年ぐらい前ですかね、歌集を作りますって言ったんですね。で、その時はどういう状況だったのかというと、アントキ教会の礼拝にある婦人の方が来られて、礼拝終わった後に秋元牧師に言ったそうなんですね。賛美が恵まれませんねって言ってですね、帰っていかれたそうなんですね。で、なんかこう、嫌味じゃないですけど、なんかそういうふうに言われて、わざわざ言って帰られるってのは嫌だなと思うんですけど、それを聞いた時に、でも神様からその時言われたんですね。昔語られてたことなんですけど、今は歌詞を作りなさい、作り始めなさいって言われたんですね。で、それでなんとですね、その当時誰も作詞作曲する人がですね、いなかったにもかかわらず、長崎のブリックホールのでっかいホールでですね、みんなのいる前で、この歌集を作ります、へのへ神様を選んだのでへのへのモヘジでも作り始めますっていうんですね、言われたわけですね。で、本当にその当時はへのへのモヘジしかこう書けないような、誰も書かない、作詞作曲しないような状況があったんですけども、告白をされたんですよね。で、その時にですね、その後ですね、この安らぎの歌の歌集が出、そして今は風の響きとなっていますけど、そして今 CD がどんどん出てますけども、この働き始まっていったんですね。まだ途中ではあるんですけど、すごい大きな働きですね、何千曲でしょうかね、曲になってきてるわけなんですけども、でもその最初はゼロだっていうマイナスだったんですね。こう賛美が恵まれないって言われたところから始まったんですけども、でもその告白を始めて、やります、できますって言った時からこのことがですね、起こってきました。で、私たちもその告白ってすごい大事なんだっていうことをですね、わかります。もちろんその告白するのにはこう祈りがですね、本当にこう祈らないとできなかったりとかいろいろありますけれども、告白をするしない、神の言葉を語る語らないによって私たちの歩みや人生が変わってくるっていうことを覚えていきたいと思うんですね。で、ただ示しに関してはですね、そういう確認が必要であります。でも一番簡単なのはですね、御心にかなう祈りですけども、御言葉は確実に御心なので、なので例えば、私に大きなこう山のような問題があったとし、困難があったとしますと、でも私は神様を愛しているので あまり神経質な面で意味で神様を愛してるかな愛してないかなってそういうふうに考える必要はないと思うんですね。単純に神様を愛してクリスチャンだったら誰でも神様を愛してるしもちろん心配もあるし罪もあるけど神様を愛してるのもクリスチャンなのであまりこう深く考えないで私は神様を愛してるので神を愛する者には神を愛する者にはまた神に召された者には全てのことは働かせて益となるとかありますから私の今の問題は到底解決できないですし解決の糸口もないです。でもこの問題は神様を益にしてくださいます。そしてこの神様は私を愛しているので最善の解決と最善の、答えを与えてくださいますって告白をすることができるわけですね。だから私の問題もどうしようもありません。でも神様はこの全てのことを働かせして益としてくださるとあってこのことは益になります。そして私の問題は最善に導かれます。でこういう告白を私たちはどんどんどんどんすることができるわけですよね。だから私たちはこの御言葉に立って この告白っていうのはこれは確実なのでこれは示しとかではなく示しではなくてこの御言葉の方は確実なので誰でもできるのでぜひですね私たちは告白をするっていうことをですね成していきたいというふうに思います。で、ある方はですね自分のことはすごく信仰的になれるんだけど家族のこととなるとですねもう全然信仰がないとかですねいろんな方がおられるその逆の方もおられるかもしれないんですけどでも私たちはその言葉を告白するですね私の家族は必ず救われます。で、救われなきゃなくてこういうふうになりますとかですね今家族に起こっている問題は益になりますそしてこれが神様の技が表せるポイントとなりますとかですね私たちはっきりと告白をですねしていく必要があります。その時に山が動いていくということをですね覚えていただきたいと思います。で、神様今年私たちの前にある山を動かそうとしているということを皆さんですねこういう御言葉が与えられたということは山を動かそうとしているということをですね覚えていきたいと思うんですね。で、今年信仰を用いなさいと今年も語られているのでぜひですね信仰を用いるということをですね出していきたいと思います。で皆さんもこれは御心ってはっきり分かっていることに関してはこれは御心だから神様が必ずされるということを告白しつつですね歩んでいきたいというふうに思います。でですね、適応してですね一人一人がこう用いてですねいきたいと思います。そしてもう一箇所ですね今日はヨハネの福音書の、6章のところを読んでいただきたいんですけどもこれは、5000人の給食のところですね6章の1節から、13節のところですけれどもそれでは、5節からのところを見したいと思うんですけどもイエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てフィリポに言われたどこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはフィリポを試してこう言われたのであったイエスはご自分では仕事していることを知っておられたからである。でイエス様はフィリポにですねどこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかっていうふうにこう聞いたわけですね。で神様って方は私たちを試される方なんだっていうことをですね、こう見ることができますですね。こういうことができるだろうかとかですね聞かれたりとかですね でもここにあるようにご自分ではしようとすることを知っていたとあります。つまり神様の計画はもう用意されていたということなんですね。でこの時でも弟子たちはこう現実を見てですねまずピリポはもう命名が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。ものすごい量ですね。そして200万円分のパンとしたらすごいですよね。そして9節でここに少年が大麦のパンを5つと小さい棒を2匹持っています。でしかしこんな大勢の人ではなそれが何になりますととっても不可能ですこんなの無理ですっていうですねそういう告白であります。 でもイエス様はですね何をしたのかというと10節でありますようにこの人々を座らせなさいと言ってまず信仰の対応して受けたと信じる信仰を始められるんですね。食事の用意をさせていったわけなんです。ですねジョージ・ミューラーはよくご飯が子供たちのご飯がない時にも座らせてこの、食前の祈りを始めると食べ物を持った人たちが来られるとかそういう奇跡が何度も何度もあったそうですけどもう受けたと信じる信仰の対応エッサンをされていたんですね。そしてパンを取って感謝を捧げてから分けていかれたんで ですね。で、感謝ということですね。今私たちの中で感謝と賛美の24時間祈祷というのが始まりましたけど、感謝というのはいかに大きな神様の手を動かす信仰の行為であるかということをですね、覚えておきたいと思うんですね。で、私たちがその不可能だと思っても、それをたったこれだけで何になるだろうかと思ったとしても、感謝して用いていくときに、感謝してそれをですね、こう他の人のために用いていくときに、それが爆発的にこう増えたり、技がなされていくということをですね、覚えていきたいと思います。今回の唐津のコンサートで、4人で行ったんですけども、やっぱり新しい病院ですし、今回もいろんなちょっとプレッシャーっていいますか、それがあったんですけども、でもやっぱり神様を導かれて、特にこう一つ踏み出すと、やっぱりこう大きな道がこう開かれてくるなって思うんですね。で、小さいことにおいても大きいことにおいても、今年私たち一人一人チャレンジが神様にあると思います。あなたはあなた方でとか、あなたがやりなさいとかですね。で、それはちょっと、勘弁してくださいと言いたくなったりですね、それは無理ですと言いたくなったりすることがあるかもしれませんけど、そこで、そんなの不可能ですって言ってしまわないで、信仰の歩みをですね、受けたと信じる信仰を用いてですね、そして感謝をして進んでいきたいと思うんですね。で、神様はこうその第1世紀5000年、数万人の人たちが十分食べてですね、余ったパンキロを集めたら12貫もあった、弟子たちが食べるものがあったですね、それほどに祝福してくださる、もう十分に祝福してくださる神様であるんですね。そのことをですね、覚えていきたいと思います。で、今年私たち一人一人、神様はですね、素晴らしいことをなしてくださいます。信仰を用いようって神様が言ってるんですね。そのことを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。そのあなたに信頼し、御言葉に立って進んでいくことができるように助けに導いてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところある方はその部分に手を置いておいてください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人触れてくださることありがとうございます。魂、霊に触れ、また体、精神に触れてくださることをお願いいたします。オンラインの方々に触れてください。イエス・キリストによって一人一人の体と精神に入る、イエス・キリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。気管支が悪い方に癒されます。イエス・キリストによってその方の気管支の喉、咳の症状や精神の状態に、食べ物をですね、注意するようにと腰が語っている方がいるのを見えます。生活習慣がなんか分かりませんけど、食べ物に関してですね、主が導かれるこの、ことに従っていきなさいと幸せになります。腰痛の方が楽しみます。イエスキリストの皆さんの方々の腰痛、腰痛症の状態、言葉が与えられている方がいますが、それをあなたは告白してきなさい、告白してきなさい。で、こう一度でなく繰り返し告白してください。私はあなたの言葉を通して技をなそうと幸せられます。ちょっと目がちょっと悪い方に癒されます。イエスキリストその方の目の症状や正常の状態に、そうすると誰かとこう賛美を始めるときに、個人的にだと思うんですが、賛美を始めるときに足の技が起こってくるのが見えます。あなたは賛美をしなさい、そして感謝をしなさい。その中で私の奇跡をあなたに表すと幸せられます。今日この時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美しましょう。私たち一同と共に、とこしえまでありますように。